ブイトーキラジオ
第3回当日万歳キャンプの準備から、東京モーターショーに行ったり、一世一代のっていうと変ですが、うちの会社のね、最大の稼ぎ時の日が過ぎてみたり、またいろいろな激務が重なったっていうこともありまして、突然の急性胃腸炎になってしまいました。胃がですね、雑巾でギューっていう風に絞るような感覚、わかりますか？この感覚が突然襲ってきまして、もう本当に普通の姿勢でいるのも無理っていうぐらい、まあ、お腹の方がねそんな状態ですから、お腹がすくっていうこともなく、経口補水液をずっと飲んでいたり、あとお粥今回ほどレトルトのお粥が助かったっていうことはないんですが、そのレトルトのお粥を食べてというような日々を過ごしてまいりました。おかげでですね、私たちの会社のですね、職場の親睦旅行を欠席してしまうということになってしまいました。というのも病院に行きましてね、先生かれこれこうでということを説明いたしましたところ、あんた何考えてんのということになってしまいましてね、残念ながら欠席になったんですが、今頃多分鬼怒川ではね盛り上がっているんだろうなと思うと非常に悔しいんですが、まあでもそのおかげでね、日々からのこの健康の大切さね、本当に思いましたし、またですね、内臓自信があったんですが、やっぱりそろそろ夜なんとかには勝てないのかな、なんというふうに思ってしまいました。もう大食いはやめましょうかね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、 V ストロームミーティングに行けなくて、みんなが楽しそうにしてるのが本当に羨ましく思っていた私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第141回のお話は、やっぱり青森の人はいい人ばかりなんだなとつくづく思ってみたり、東京モーターショーに行ったのにバイクの記憶しか残ってない私ってどうなんだろうな。ということでね、今回はですね、ちょっと久しぶりに青森のバイク君のお話をしたいと思うんですが、実はですね、ほんの数日前のお話でございます。まあ私も今更っていう感があったんですが、出川哲朗さんのね、充電旅、下北半島を通ってね、大間、そして函館へ抜けるっていうところなんですが、私ね、前回の分をどうやら録画したのに消してしまったという大失敗をしてしまったようで、大好きなところが見れなかったんですが、まあ、大畑からね、下風呂、そして大間へ抜けてっていうようなコースを走っていたんですが、まあそのような話をですね、テレビを見たんだよなんていうことを会社で言ったところ、後輩のね、バイト君からちょっとねお話をいただきました。まあこの辺ね、またこの後輩のバイト君やってくれたんですよ。でなぜかって言いますとですね、実家へ帰ってきたらしいんですけどね、で、友達と一緒に連休でっていうことで大間の方へバーベキューと野営をしに行こうと、まあ、キャンプをしに行こうと思ったらしいんです。というのもですね、今私の職場、まあごくごく一部の人間なんですが、キャンプはですね、まあ私が行ってるっていうことから、キャンプに行きたいという人が出てきまして、業務連絡です。サトシ君、キャンプいつ行くんですか？ゴルフばっかりやってちゃダメですよすいません、ちょっと今のはね業務連絡ですが、ということで、まあそのサトシ君なんかでも、まあ、キャンプ行こうねなんていう話をしているところ、このバイト君が間に入ってきましてね、まあ私もキャンプ行こうと思ってたんですよなんていう話になったわけです。でそこで出てきたのがこの大間のキャンプのお話。どうもですね、大間の大間崎キャンプ場でバーベキュー&野営をしに行こうと言ったところ、あいにくの強風でですね、テントを張ることが無理ということになったそうです。もっともですね、そのテントを聞いたらびっくりなんですよ。おいっ子夫婦のですね、よくプールにあるポップアップテントってあるじゃないですか、丸いやつ、ポッコンって開くやつね、あれで一晩過ごそうと思ってたらしくて、まあそのところ強風が吹いてたんで、そんなテントじゃね、当然ペグなんか打てるわけでもないですし、張り綱あれがないですから、当然すっ飛んでいくわけですよね。テントをね張るっていうことができないということに気がついたということなんですが、ねえ一言言ってくれればね、私のうちにテントいくつもあるんだし、少し貸してあげたのにっていうのもあるんですが、 まあ、それを持って青森まで帰るっていうのもちょっとかわいそうなところもあるんですけど、まあそんなことでですね、あの大間崎キャンプサイトでのテントを張るのが無理という、でバーベキューもね、そのサイトでは焚き火ができないぐらいの風が吹いたということでございます。ちょっと皆さん何人かの方思い浮かべていただければと思うんですが、聞かれた方ね、あそこって絶対風が吹いたら猛烈に吹いてくるだろうなっていうのが予想されますよね。あそこでテントを張った時、あのあけみちゃん号のヒデさんのおかげでね、うまく張れましたけども、ちょうど私が着いた時も若干風が吹いてたんですよね。だから風計算しないと本当大変なことになるよなっていう感じがしますけども、でそんなところでね、焚き火もできないし風が吹き荒れるしっていうことで、そしてましてやポップアップテント寒いしっていうことで断念したそうです。で飛び込みでね、岬のマグロモニュメントの向かい側にあるミューシックマリンハウス駆動、なんかマリンハウス駆動なんて言っちゃうとね、駆動パンまたここもなんて思っちゃったんですけどもね、どうもどうやら関係ないらしいんですが、でそこにどうも飛び込んだみたいなんです。急遽ね、いいですかという形で、で晩ご飯刺身定食しかできないけどいいって言われたんで、まあ、このバイト君、まあそんなにね食にこだわりがあるわけではないんで、まあその友達と一緒にいいですお願いしますということで泊まったらしいんですが、でもここでびっくりだったのが、持ち込みのビール缶中ハイ、この辺目をつぶってもらったそうでございます。っていうかいいのかよお前っていうような気がしますよね。無理やり入ったミュージックでね、持ち込みの缶中ハイだビールだわって飲んだっていいのっていうような気がしますけども、で、まあ刺身定食を食べたらしいんですが、でそれにね飽き足らず、せっかく持ってきたっていうことでね、メスティンでねチーズフォンデュもどきを作ったっていうらしいんですけども、どうやって作ったんですかねっていうか、よくお前そんなメスティン買ったねって言ったんですけども、これもやっぱりなんか私の影響らしいんですけどね、まあアマゾンで見ててっていうので、これ便利そうだなって買ったらしいんですけども、刺身定食の写真見せてもらったんですけども、後でねこれブログの方にも上げてみますけど、いやこれすごいいいなっていう感じで、赤身にねトロもついてて美味しそうな刺身定食でございました。まあ何でもマグロのシーズンはこれかららしいんですけどもね、このバイト君に行きますかって言われたんですけども、いやいやさすがにねこれからのシーズンバイクで大間崎まで行くのはちょっと無理でしょうということになりまして、この辺はね諦めたんですけども、そういえば一泊いくらだったんだろうここマリンハウス駆動っていうところで、ちょっと今ネットで調べてみたいと思いますけども、ビジネスプランだと6000円から、何その6000円くらいのところで部屋でチーズフォンデュやってみたりとか、自分の持ってきたやつで飲んでね楽しんできたということで、まあ結構贅沢な旅してきやがったんですね。それだけかと思ってたんですけど、実はこの後ね涙の出るようなお話があったんです。彼が言うにはですね、私のですね宮古到着、あの北海道の帰りね、その時にですね、なんと両親に待ち伏せさせてイギリストーストを持って帰らそうという計画があったそうなんですね。お父さんお母様はね、まあ、お仕事だったということでね、残念な結果になったっていうのと、見ず知らずのその会社の人にっていうのがあったみたいで、お父さんお母さんが気が引けちゃったっていうんですけども、でもお父さんお母さんもよく考えると大して私と差がないじゃないかなっていうような気がするのがちょっと悲しいところですけどもね。でも本当はあの時もしそんなところでねイギリストースト押し付けられていたら、私どうなっていたんだろうというような気がいたしますけどもね。どうもどうもって緊張しまくりでね、えらい目になったのかもしれませんけども、まあそんなことでね、そのマリンハウス駆動さんね、うちの後輩がお世話になりまして、どうもありがとうございました。ここでお礼言ってどうすんだ、あのガスコンロで部屋が臭かったかもしれませんけども、それはちょっとご勘弁くださいませ。また行くかもしれませんけどね、私も行くかもしれませんけども、その時はぜひよろしくお願いしたいと思います。そうそう、あとあけみちゃん号ねやつも見てきたそうですよね。よく黒岳さんあそこでご飯食べましたねって言ったんですけど、いやご飯食べたんじゃねえよ、あそこは飲んだだけだよって笑ったんですけどもね、あの大間のキャンプ場本当いいとこなんですよね。芝生のサイトでね、トイレも綺麗ですし、私もまた行きたいな、うん、下北半島行きたいな、やっぱり行っちゃうってでもこんだけで、ね、これから今から行くのはちょっと無謀なんでちょっとあれなんですけど、さて続きましてね、今回またメールをいただいております。嬉しいことにね、ラジオネームの方は気がついたら鈴木社員さんということで、すごいラジオネームのような気がいたしますけど、ちょっとじゃあ内容に入りますね。黒岳さんこんにちは、初めてメールします。ラジオネームは気がついたら鈴木社員です。体調はいかがですか。急性胃腸炎ということで、ブリストミーティング欠席残念でしたね。 さて、今回メールしたのは黒垣さんが見損だった新型のVストの話です。新しいVストローム1050いい感じですね。次に変えるなら第一候補と驚いてましたけど、黒垣さんはどう思いますか？
私、単気筒と4気筒に乗って、今はトライアンフのタイガ3気筒に乗ってるくせに2気筒を持ったことがないんです。でもVスト250、こちらにね、なんだかいいなあのエンジンっていうような気がしますし、ただエンジンとね、ギア比の関係が上がもっさり気味っていうのが気になっているんです。前にスズキの RF という知る人ぞ知るバイクに乗っていましたし、ストマジ2の原付バイクにも乗っていたんですが、スズキ車は割り切りの潔さとちょうどいい合理性と、あれでいてユーザーへの優しさがあって好きですね。
ちなみにこの春から自家用車がスズキの軽になってしまって、気がついたらスズキの社員のような状況になっています。今はバイクの方が排気量が大きい逆転現象状態中なのでまだいいんですけど、黒垣さんは今度のVストローム1050いかがですか？思い切って買い替えちゃうんですか？北海道でも岩手でも立ちこけしちゃったからいい機会なんじゃないですか？もし買い替えるんなら、ぜひ写真の方のアップの方楽しみにしています。ではお体に気をつけて、また楽しい放送お待ちしてますということでございました。気がついたら鈴木社員さん、どうもありがとうございます。新しいVストローム1050いい感じですよね。 DR ビッグのフォーダーなんて言ってましたけども、なんかデザインされた方がもともと DR ビッグをデザインされてた方ということで、まあ先祖返りというと変な言い方ですけど、私あれでもですかね、気がついたら鈴木社員さん、あれどっちがいいですか？色、赤白がいいですか、黄色がいいですか？本当この辺がまだね、私が詳しくないっていうのもあるんですけど、やっぱ赤白のね、あっちの方がいいかなっていうような気がします。まあ、スズキのオフロードっていうと黄色らしいんですけども、どうも黄色よりもね、赤白の方がいいなっていうような気がしますね。単気筒と4気筒のって今トライアンフのタイガーに乗られてるということで、私の周りっていうと変ですが、タイガーの3気筒乗られてる方多いですね。まあ、このスズキの社員さんもそうですし、あとトラハチさん、ノリカツさん、トラハチベイさん、少なくとも3人の方がいらっしゃるということでございますけど、タイガーね、トライアンフのタイガーね、私あれね、本当憧れたんですよ。かっこいいじゃないですか、 XC でしたっけ、あのフォグランプなんかつけちゃうのはいいなーなんて思っちゃうんですけどもねまたちょっと話がずれちゃいます。V スト250、これもいいですよね、足つきね。ただあれ400にしてくれればもっといいなと思うのは私だけでしょうか。あの、私本当知らなくてですね、 RF っていうバイク、知る人ぞ知るバイクだっていうことでちょっと見てみたんですけど、これ RF ってかっこいいですね。まあ、当時はあのネイキッドブームの時に出してしまったらしくて、どうも売れ行きがいまいちだったようなんですけどもね、今だったら結構売れるんじゃねえか今ね、 400cc でいいんじゃないかななんていうような気がいたします。あとストマジ2ね、こういう面白いバイクね、今ないですよね、原付でね。本当こういうのをね、復活してくれるといいなというような気がしますよね。でもやっぱりいろいろあって原付じゃ難しいのか。でも125だったらいいんじゃね、125でストマジ面白いかもしれないですよね。で、スズキの割り切りの良さ、ちょうどいい合理性、気がついたら鈴木社員さん、実は私も気がついたら鈴木社員なんですよっていうのもですね、私も実はですね、車今クロスビーになりましたけども、はい、その前がワゴン R だったんですね。はい、で乗ってるバイクが V ストじゃないですか。でちょうどまあこっちが就職した時だったもんですからね、そういうのが重なったのでね、あれこれうちの周りの人はまあこっちが鈴木に就職したんじゃねえのかなっていうふうにも思ったぐらいなんですけども、この間もですね、クロスビーの点検に行った時にね、営業のお兄ちゃんとちょっとお話をしたんですが、お父さんが私と同い年という営業のねお兄ちゃんなんで、ちょっとがっくりしたんですけども、こうなんかこうちょうどいいんですよね、欲しいなと思うところにポコポコっと出してくれる。昔のエスクードもそうだったじゃないですかね、ワゴン R もそうですけど、バイクにしてもそうなわけですよね。まあ、V ストのね250だってあれだってうまくね入れてくれたし、ちょうど合理性といいユーザーへの優しさがあっていいですよね。こういうところがあれなんでしょうね、まあ、あんまり私この言葉好きじゃないんですけど、あのスズキンってやつですかね、スズキンに感染するっていう風によく言いますけど、私はあの言葉はあんまり好きじゃないんですよまあいろいろありますけど、 でもああいうところがね、こう鈴木は好きになっちゃうと、もう鈴木しかっていう風になっちゃうところなんじゃないかな、なんていうような気がしますね。なんか自分のことばっかり喋っちゃいました、ごめんなさいね気がついたら鈴木社員さん、どうもありがとうございました。またね、ぜひ鈴木社のことお話をいただきたいと思います。メールね、お待ちのしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。